ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、やりたいことが見つからないとか、そういう何をしていいかわからないっていう人にとってハートに刺さる言葉だと思います。
お、言葉
これね、あのエコビレッジビルダーでね、今一緒に本を協調で本を書いている三野銀之助さんの言葉でですね、仕事を見つけるのではなく、生き様を見つけるっていう言葉があるんですね。これね、これみんなね、見落としがちだなと思って、すごい大事なことだなっていうね、仕事を見つけるんじゃなくて、やりたいことを見つけるよりも先に生き様を見つけるっていうね。
あくまで仕事も手段というか、
そう、生き様を見つける、これね、これ銀ちゃんの言葉なんですが、あ、これ本当自分はあのそこから入れたなって思ったんですよね。僕がやりたいことっていうのは、やりたいことって職業じゃなかったんですよね。意識革命なので、職業じゃないんですよね。で、それを一番最初に感じさせてくれたのは、坂本龍馬。もう坂本龍馬の生き様に僕は感動して、龍馬が革命家と呼ばれてたので、革命家になりたいっていうのが、龍馬の生き様を見て、龍馬はどこからも血が流れない、最も美しい革命の方法を模索した男なんですね。そして古い社会を最も美しい方法で終わらせた人なんです。どことも戦争させずに、どこからも血を流さずに古い江戸幕府を終わらせて新しい社会のビジョンを見せるぞっていう、その最も美しいやり方で古い世界を終わらせて新しいビジョンを見せる人に僕はなりたかったんだよね。だから職業から入ったわけじゃなくて、龍馬の生き様から自分が目指したい一番星の方向性だけを、何をやるかは、何をやればそうなるかはさっぱりわからない。正直今もわかんないぐらい。でも、龍馬の生き様から目指したい方向性を、まさに、龍馬の生き様から教わったんだよね。俺の目指したい一番星はこっちだっていうのが。だからそれができるんだったら職業は別に何でもいいんだよね。
ね、革命家って職業が仕事があって言われてもないわけで、わからないっていうか、生き様、人そのものに惚れ込んだっていう。
そうですね。
いいですね。すごい。
で、それって、その自分が好きになったものを、どうして好きなのかっていう理由を見つけていくと、その自分が目指したい生き方、あり方っていうのが見えてくるんですね。例えば坂本龍馬の僕はどんなところが好きかっていうと、最も美しい方法で古い世界を終わらせて、新しい未来のビジョンを見せてくれたところに惹かれてるのね。だから僕がその龍馬を好きな理由の、なんで好きなのかっていうのを深掘りすると、自分がどうありたいかっていう生き方が見えてくるのね。だから僕自身も最も美しい方法で古い世界を終わらせて新しい未来のビジョンを見せたいっていう、まさに龍馬がなんで好きなのかって理由の中に、僕がこうありたいっていう生き方が、その龍馬が好きっていう理由の中に見えてくるんだよね。 だからその例えば僕はスラムダンクの桜木花道が大好きなんだけど、うんうんうん、もう自分天才ですからっていうね、はい、桜木花道くんが大好きなんだけど、うん、なんで好きなのかっていうと、ど素人ががむしゃらにやって夢中でやって天才性を発揮してみんなを驚かせていく物語なんだよね、うんうん、だから僕ももう素人でもがむしゃらにやって、うん、みんな驚かせるものを作っていきたいっていうところに、うん、僕のワクワクポイントがあるっていうのが、うん、そのスラムダンクの花道くんが好きっていう理由の中にも見えてくるんだよね、うん、どんな風に生きたいのかっていう、あり方、生き方、生き様を、どんな生き方を目指してるのかっていうのが、うん、その好きなものの理由の中に全部隠れてるんだよね、うん、例えばドラえもんが好きな理由は、もう僕は四次元ポケットにときめくので、うん、宇宙とつながってる、異次元とつながってる四次元ポケットを持っていて、うん、そこから無尽蔵に未来の可能性、道具を繰り出すっていうのが僕がドラえもんのワクワクポイントなのね。うん、つまり僕も、その宇宙とつながる考え方をね、うん、未来の考え方を次々に出したいっていう、うん、そういう生き方をしたいっていうのが、その好きなことを深掘りすると、うん、まあ見えてくるんだよね、
うん、
で僕のでそのね、自分がどういう生き方をしたいのか、何をしたいのかっていうのを言葉にして行くことにちょっと挑戦してみてほしいのね、
うんうん、
そうすると自分の一番星が、目指すべき一番星が言葉になると、うん、本当にそれに必要な出会いや出来事が引き寄せられてくるのね、
うん、
自分の目指す一番星が言葉になると、うん、しっくりくる言葉になると、うん、その言葉は言霊になって命を宿すので、うん、その現実を連れてきてくれるのね、
うん、
で僕が人生をかけて目指したい一番星というのは、もう体は星のかけらでできているように、自分と宇宙はつながっているので、その可能性とは僕にとって宇宙即我っていうことなのね、
うん、
体は星の新生ビッグバンでできてるので、うん、新生爆発で、うん、僕らの体の細胞っていうのは星のかけらでできてるのね、うん、つまり宇宙直結なんだよね、
うん、
だから宇宙即我なんだよね、うん、だその自分の中の宇宙とつながってるね、自分のを、その自分の中に宇宙を取り戻したい、
うん、
宇宙を復活させたいっていうのがやりたいことだね、
うん、
でみんなが宇宙につながる四次元ポケットを本当は持ってるよっていうことを面白く美しく可愛く伝えたい、
うん、
本や作品で伝えたい、
うん、
それをみんなの心の中にある宇宙を復活させることをね、それを僕の言葉で言うと銀河の祭りっていうね、
うん、
宮沢賢治さんが銀河鉄道の夜の中で言ってる銀河の祭りっていう一言で僕は集約させてて、
うん、
みんなの心の中の宇宙を復活させたい、
うん、
それをそのプロジェクト名を銀河の祭りって呼んでるのね、
うん、
でそういう自分のやりたいことを、自分の目指すべき一番星を、自分がときめく、自分がしっくりくる言葉にすると人生がすごい動き出すので、しかもその言葉にするヒントっていうのは、すでに自分が好きな人の、なんで好きなのか、なんでこの先輩に、会社の先輩に憧れるのか、どうしてこのパートナーが人として好きなのかっていう好きな理由の中に自分が目指すべき一番星のヒントが隠れてるので、
うん、
それをね、ぜひ、言葉にしてほしい。で、やっぱりね、一流の人っていうのは、うん、会話をしてる中でも、それがすぐ出てくるんだよね。で、昨日だったら、うん、銀ちゃん、うん、三の銀之助さんと打ち合わせしててね、うん、新しく本を作る上で打ち合わせしてて、彼は、銀ちゃんはお金のいらない100年後の理想の世界を今ここに作りたいよね、
うんうんうん、
だから自分のやりたいことが もうちゃんと言葉になっている、
うん、
お金のいらない100年後の理想の世界を石垣島で作る、うんうん、最高に面白い方法でっていうね、
うん、
でそれは別に銀ちゃんのやりたいことを一言にしてくださいって言ってない、聞いてないのね、
うん、
聞いてなくてももう明確になってるから、普通に会話してるとそのやりたいことが言葉として出てくるんだよね、
うん、
加藤正樹先生とこの前話してる時は、はい、マッキー先生は、うん、天が私を通して何を期待してくれてるんだろうと、うん、いつも問うていますってね。あ、それは銀ちゃん、マッキー先生は天が自分を通して何を期待して、
うん、
何を天が何を望んで何をしてほしいのかっていうことをいつも大切にされて生きてるんだなっていうのが、
うん、
別にマッキー先生が大切にしてること何ですかって聞いてないのに、
うんうん、
普段の日常会話の中で、うん、一流の人って、うん、自分がやりたいことがもう言葉で出てくるよね、
うん、
運を超えていくのね、東堂ひろみさんだったら、はい、もう銀河の周波数をこの星に残して帰りたいっていうね、
うんうんうん、
私が見てる感じている、うん、このね美しい銀河の周波数を残して帰りたいとか、うん、本当に自分が人生をかけてやりたいことがもうすでに分かってるので、うん、言語化されてるので、聞かなくても、日常会話をしてるだけで、
うん、
あ、この人の大切にしてることはこれなんだなっていうのが、聞いてても、その日常会話してるだけで分かるよね。
うんうんうん、
なので、そのみんなもね、今日は、その自分が好きな人を改めて思い浮かべてみて、自分のね目指す一番星の、うん、これはここを目指すっていうことをぜひね、
うん、
言葉にするチャレンジをしてみてほしいですね、
うん、それはじゃあ段階としてはまず何がワクッとするかを書いてみる、
うん、
それ分析していく、
うん、何が好きなんだろう、
うん、
ドラえもんのどこが好きなんだろう、
うん
うん、これ意外とね明確になってる人は日常会話でも出るぐらいだけど、明確になってない人はやっぱり時間がかかるんで、
うんうん、
それすごく自分と対話する時間が大事ですね。
なるほど。それがもう立った時点で、でも今日聞いたってことでね、その意識が立つことがまず一歩ですもんね。
そうですね、
うん、毎日の中に、ね、巻き込まれて全く考える隙すらないわけですからねぐったりして寝ちゃ う,
そ う, そ う, そう、
また繰り返する、急いで行く、人に会う、なんかバタバタしてるうちに今日も終わった、食べた、寝たみたいな
自分と対話するっていうのは、自分を何を大切にしていきたいかっていうのは、それは人生で一番大事にしてほしいことなんですね、
うんうん、
でも人間っていうのは不思議で、人生で2番目な大切なことしか大切にしないんですよ。
ほう、
一番大切にしないこと、したいことは、一番大切にすべきことって、ほとんど、時間がないって言ってやらないんですよ。
へぇー。二番目はやってる。
二番目は、しなければいけないことリストなので、
あ、なるほど。
二番目以降は、一生懸命やるんですよ。
うんうんうん。一番大切なことは、
うん、やんなければいけないことをすごく大切にして、
うんうん、
一番やるといいことは、
うん、
だいたいそのやるべきリストの65番目くらいに入ってるんですよ。
ずいぶん下ですね。
部屋掃除よりも下に入ってるんです。
これもう気づいてない感じですね。
だから一番自分は何を大切にしたいだろうかって、大体やるべ、一番大切なことであるはずなのに、大体平均65番目くらいなので、トイレ掃除よりも下なんで。
トイレ掃除の方が上かも。確かにね。掃除しなきゃ、片付けなきゃ。
片付けの方がするでしょ。自分は人生を通して何を大切に生きたいんだろうかってさ、考えないでしょ。
うんうんうん。そうですよ、やることの方があるように思ってる。
そうだから一番行きたい場所を考えずに、もうやらなきゃいけないところだけに歩き出しちゃってる。
そうですよね。そのために何をすればいいですか。起きた時に何かとか。
一番ゆとりを持つことなんですよ、
はい、
一番大切なことを考えるゆとりを持つこと、
うん、それができないから トイレ掃除が先なんじゃないですか。
あの、一番大切なことを一番大切にしようと思ってないんですよ。
これですよね。これを今掲げた時点でちょっと大丈夫。30位ぐらいに上がるかもしれない。はい、
最初にね、うんうん、松下幸之助さんっていう、はい、もう、昭和のね、長者番付、ずっとトップだったような伝説の経営者、まあパナソニックの創業者ですけど、うん、はい、その松下幸之助さんのね、講演を聞きに行った稲盛和夫さん、うん、京セラのね、
うんうんうん、
まだ京セラの、まだ有名じゃない若い頃、
うんうん、
松下幸之助さんのね、うん、松下幸之助さんは会社には売り上げを残しておくダム経営が大事だっていう講演をされたそうなんですよ、ね、何かあった時にゆとりを取っておくダムを作るダム経営が必要だって、
うんうんうん、
でその時にね、うん、みんなはそのじゃあダム経営するにはどうしたらいいのかって、うん、みんなね、そんなことをダム経営が大事だって言われても、うん、じゃあどうしたらダム経営がね、うんうん、大事かって教えてもらわなきゃできないよっていうね、はいはい、でも稲森さんはダム会社経営においてね、資金のゆとりをダム経営をすることが大事なんだっていうことが分かったことに、雷が落ちるような感動を覚えたそうなのね。
へー、うん、
だから、その、大切なことを何を大切にすればいいのか分かるってことが、もうめちゃめちゃ重要なことなのね。
へー、
これを大事にすればいいんだって分かったら、うん、方法はいくらでも出てくるから、
うんうんうん、それすらがあやふやになってる。
それが大事だ、うん、何が大事なのか分かることが一番大事なんだ、
うんう
ん、それを稲盛さんは若い頃から分かってたわけなんだよね、うん、だから大事なのは一番大事にしたいことは何なのかと、うん、何を大切に生きたいのか、うん、自分はどの一番星に向かって歩いていけばいいのかっていうことが見えてることが、うん、そこをちゃんと自分で対話する時間を取ることが一番重要なんだって分かることが、うん、分かったらね、寝る前1分でも考えればいいんですよ、
うんうん、ね、それこそ目の前に貼り出すだけの目に留まるところに貼って書いておく、貼っておく、
そうすると、はい、すべてはそこに向かっていけるので、
うん、
才能がなくても結果が出ちゃうんですよ。
うんうん、
なぜかというと、うん、雑草、アスファルトを突き破ってくる雑草って見たことあると思うんです。
うんうん、なぜここに
雑草って、めちゃめちゃスピード呪いんですよ。
うん
うん、ウサギとかの方が全然早いんですよ。
ちょっとですね、どういうこれ比べ方です。雑草がちょっとずつ大きくな
る。雑草って大きくなるの。
ウサギ早いでしょ、そら。
ウサギ。
ウサギ。絶対ウサギは早いと思うよ。
雑草ってさ、ずーっと見てても伸びたか伸びてないか分かんないでしょ。
変化がね、
そうです。変化分かんないでしょ。おうおう、ゆっくりなの、
うんうん。
ゆっくりなのに、アスファルトを突き破っちゃうのね。
うんうんうん、
なんでかって言ったら、雑草は一番星が見えてるの。ここを突破しますっていうところは決まってるの。
うんうんう
んうん、今日は右45度、明日は左50度、明後日は後ろとか行かないのね。
うん、もうそこってだけを。
もう雑草はめちゃめちゃのゆっくりだけど、うん、めちゃめちゃスピードゆっくりだけど、ここを突破しますっていう一点が決まってるのね。
うさぎはフラフラするんですか。うさぎは巻いたり後ろにいたり。
うさぎは2歩進んで3歩下がるから。
下がるかな。早く行って戻ってきそうだけど。雑草はじっと一定の場所でひたすらやっていく感じが。
だからどんなにゆっくり行っても、どんなにゆっくり行っても一番星見えてる人ってアスファルト突破できちゃうんですよ、
うんうんうんうん、ってことを言いたいわけですね。
そうなんです。僕は正直ね、うん、 まあ、みんなは僕のことを天才だと思ってる可能性は高いけど、僕は本当に自分は凡人だった時代が長いので、
みんなは思ってるけど
才能のかけらもなかくて、ギリチョコすらずっと20ね、初めて彼女ができる大学3年までギリチョコ1個すらもらったことない、お母さんからしかチョコもらったことなくてね、営業マンになっても全然売れなくて、才能のかけらもないような自分だった時代をよく自分で知ってるので、ただ、僕は一番星が幸いなことに坂本龍馬の人生に感動して大学時代涙を流すぐらい感動してそこいう生き方をしたいっていうのが大学時代の頃から見えていたので才能はなかったけどコツコツコツコツそこに向かっていったので振り返ったら4冊連続ベストセラーとかね、YouTube も52万人登録とかね、びっくり、俺そんな才能あったのっていうぐらいなかったんですよ、
うん、コツコツ雑草としてコツコツ
なかったんですよ、うん、僕は完全にタンポポとかね菊の花とかじゃなくて雑草だったんですよ、うん、
タンポポも見ようですけどタンポポも割とコンクリートから出てるよ本当に人知れず雑草とは言いませんけど、はい、それぐらい
コスモスとかじゃなかったんですよそんな壮大な宇宙っていう名前はついてなかったんですよ
話がちょっと難しくなって確かにコスモス素敵、うんうん、それぐらい無名の、そうだよね、
そう、うん、お墓とかに飾られる菊の花でもなかったんですよう
ん、
雑草だったんですよ、
うんうんうん、
ただ一点が決まってたので、うん、一点決まってたらゆっくりやっても結果出ちゃうんですよ、
うんうんうん、
どっかで、
うんうんうん、これは嬉しい言葉ですね、
う
ん、
どっかで結果で出ちゃう、
うん
う
ん、
どっかで地中世界から外の世界に次元上昇するんですよ、うん、どっかのタイミングで、
はいはい、
だから本当にその一点が見えてる、うん、その一点がで自分は何が好きなんだろう、
うん、
何にときめくんだろう、
うん、
どこに向かうとときめくんだろう、
うん、
自分を知る、自分という乗り物を知ることを、うん、自分の特性を知ることを何より一番その自分と対話する時間をそこに幸せがあるし、うん、みんなを喜ばせるね、うん、才能も眠ってるし、うん、幸せも才能も全部自分に秘められてるんですよ、
うん
うん、お金を生み出す力も人を喜ばせる力も自分が幸せになる力も全部自分というスーパーマシーンの中に、うん、秘められてるんですよね、うん、そこをでも対話しないとわからないんですよ、うん、そこ一番人生で一番ね大切なことを一番大切にできたら、うん、もう一番幸せになるんですよね、
うん、ね、一番大切、
でも残念ながら、はい、一番大切にすべきことが僕ら今65番になってる、
うん、ね、大切なことすら問いの中にも入ってない、そうそう、ね、
やらなければいけないことリストばっかりが、はい、1位から64位まで占めてるんですよね、うんうん、
ね、急にポコッと出てくるんですね。あ、そういえば、その、一番大切なものってこれだったんじゃないって。65は結構下ですよね。本当に。ベスト10どころじゃないですもんね。
だから、65番に入ってるから、今ね、9割の人が亡くなる前に、もっと冒険して生きればよかったっていう、後悔して未練とともに亡くなってっちゃうんですよ。
うんうんうん。うん。今ここから、ね、大切なものは何だったっけ、
そう、
これが大事、
どこ行きたいんって、
ね、どこ向かって
たんだろう、どこ行きたいん自分って
でも陥りやすいからこそ今ね、この話があって秀さんが言われて、みんなが秀さんが言おうと思うタイミングもまた大事だってことですよね。みんな一体
一番星に向かってってほしいです、
ね、何のためにやってたんだ、
はいはい、一番星に向かっていくと一番星ってたどり着かないんですよ、
うん、
いくらやってもたどり着かないんですよ、
うんうんうん、
あのね、マッキー先生の天が自分にね、うん、はい、望むことをやりたいってね、たどり着かないんですよ。たどり着かない代わりに、そこに向かってる期間はずっと幸せなんですよ。なぜなら、そこに向かって一歩踏み出すことが幸せなので、しかもゴールがないので、達成できるものじゃないので、一番星って。一番星って絶対、スクーターとか乗ってもつかないんですよ。
自転車じゃなくてスクーターにしたところが、ちょっと早い。急いで行くとか。
ジェットでもつかないんですよ、一番星って。
はい。ずっと先に。
つかない、つかないんですよ。それがいいんですよ。そこに向、だから、いつ死んでも、その、もうそこに向かって生きてること自体が幸せなんですね。だから結果を超えることができる。
ね、安心してそこに向かってください、
はい、というわけでね、ちょっと今日は
熱く語ってました。めちゃめちゃ
熱、はい、珍しく熱くなっちゃいましたね。まあそういうね、まずじゃあ何すればからいいんだっていう人には、人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方という僕のね、名著をぜひ読んでほしいです。
はい、もう自ら名著と言って、いやー、あれはやっぱりね、魂の。
そのね、一番星を生きる生き方を、いろんな例で書いてるので、
実際にいた人からですもんね。
はい。
あ、
このね、人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方ってね、ラスガツっていうふうに、読者の方たちは略してくれてるんですが、このラスガツはね、ぜひ、もう読んだっていう方は2回目を読んでほしい。
ああ、また違うかも。
はい。
気づきも。まあ、はい、楽しみです。
はい。
ぜひ、またご覧ください。読んでみてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ。
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。